高山俊吉気分青信号。こんにちは。電動キックボードの話をしましょう。規制が緩和されて、1年が経ちました。自転車並みになったというようなことがよく言われます。この言い方自体話が混乱するもとなのですけれども、そのように言われている。手軽な移動手段だということで、都市部で東京大阪を中心に人気だということがよく言われます。一方で違反走行が非常に増えて、その取り締まりもこの間集中的に行われたりしている状態もあります。道路交通法の改正の電動キックボードに関するポイントをもう一度おさらいしておきますと、何点かありますが、まず重要なことは原動機付き自転車のカテゴリーの中にあったのだけれども、特定小型原動機付き自転車というそういうジャンルを新しく作って、ここに含まれるものだということにした。でその結果、原動機付き自転車が守らなければいけないルールからいくつかの点で解放された。どうなったか。まず自転車通行帯の通行がこれで可能になる。そして、一定の条件、走行速度といったようなことですけれどもを守っていれば、歩道での通行、自転車通行ができる歩道や路側帯などの通行が可能になるし、走行速度がさらに低い速度、6キロ以下で走るというようなそういうことを守っていれば、自転車が通行して良い歩道だとか、あるいは路側帯などを通行することができるということにもなります。そして大事なことは、原動機付き自転車の免許がいらないということになるんですね。免許不要ということが大きく報道されました。それからヘルメットの着用が努力義務に緩和される。原付きの場合には必ず被らなければいけない。これが法定の義務になってますけれども、努力義務で良いと。いうことになって、自転車が今努力義務になってますけれども、自転車並みというようなことはここら辺でよく言われることなんだけれど、そういうことになっていると、このあたりが電動キックボードに関する道路交通法のポイントということになるんですけれども、さて取り締まりはどういう形で行われているか。取り締まりが今頻繁だということを先申し上げましたけれども、どんなところでどういう違反が問題になることが多いかということをお話をしますと、一番多いのは歩道走行ですね。歩道は走行してはいけないところで歩道走行する、あるいは歩道走行することが認められていない原付で電動キックボードで歩道に乗り上げてしまう、それが非常に多いんですね。警察庁によると、電動キックボードをなどの、特定小型と言ってますけれど、特定小型の今年1月から5月までの5ヶ月間の摘発件数は1万4000件を超えたといいます。で、そのうちの8300件ほどが歩道走行だ。この数値は昨年7月の道路交通法改正で始まってから年末までの6ヶ月のもう2倍ほどになっていると。去年の後半期と今年の1月から5月までの5ヶ月間のその比較でももう2倍になっていると。 まあ、取り締まりを強化しているということにも関係するのだろうとは思いますけれども、電動キックボードの利用台数が増えればそのまま違反件数が増えていくということになりかねない、そんな状況があるようです。でちなみに2番手は信号無視だと言われます。そしてそれから一時不停止ですね、そういうようなことがある。信号無視は自転車でも処罰をされます。走行している自転車は自動車と同じ信号の規制を守らなければいけない。一時不停止も自転車はその止まらなければ問題になるけれども、同じようなことになる。自転車並みということは規制はやはりあるのだということでもあるので、そこを間違えてはいけないということになります。事故も今年の1月から5月までで105件起こっている。まだ全国で普及しているところは東京と大阪で9割というくらい都市部に超集中の状態にありますけれども、さらに広がっていくということになると事故の増え方もうなぎ登りになるのではないかと私は心配していますけれども、105件で110人が怪我をして、そのうち14人が重傷だったと言われます。単独事故が多い。衝突しない、自分で倒れてしまう、自分で何かにぶつかる、路上構築物にぶつかる、あるいは穴にはまるといったような、そういう走行中のトラブルで、他の車が絡まない事故、単独事故が非常に多い。まあ、いわゆる安定性の低い、安定性の程度の悪い車両だということになるでしょう。安易安直に運転してはいけないということを特定小型については考えてほしいと思います。事故が起こった際、他の車や歩行者などとぶつかって事故になったという単独事故ではない場合には、当事者に第一当事者、第二当事者という言葉を私たちの世界では使います。第一当事者というのは過失がより大きい当事者を言います。第二当事者以下はそれがより相対的に低いものを言うんですけれども、第一当事者に電動キックボードのライダーがなったというケースが74件あった。そのうちの16件、2割ほどですね、2割を少し超える。これが飲酒運転が原因だったというふうに報道されています。飲酒運転といえばこんな事件も起こっています。今年の6月ですけれども、酒気を帯びて電動キックボードを運転したということで、京都府警は男性の警部補を道路交通法違反、酒気帯び運転の疑いで書類送検しました。警部補ということになりますので、中間の管理職的なレベルに行っている警察官です。下っ端とは言えない。京都府警がこのことをマスメディアに公表しました。そして、府警は減給10分の1、6ヶ月という懲戒処分に付したことも発表しました。京都府警によると、この警部補は4月に中京区の路上で酒気を帯びた状態で電動キックボードを運転した疑いがあるということです。前日の午後6時半ごろから酒を飲んで、そして外で酒を飲んで、そして帰宅するためにシェアサービスの電動キックボードに乗った。歩いて帰るよりも早く帰れると安易な気持ちで運転したと容疑を認めているそうです。それはそうでしょう。 歩いて帰るよりは早く帰れる、まあ、その程度の判断で警部補の資格を持つ者が極めて安易に電動キックボードを運転するということが私には驚きです。府警の監察官、警察官の不正をに目を光らせる職責の人物ですけれども、首席の監察官は深くお詫びをしますと、指導をより一層徹底して再発防止に取り組みますというようなことを言ってます。警察の中でこのようなことが起こっている状況の下で、一般の市民がお酒を飲んで電動キックボードならいいかというふうに思うのは、どうやって対策対抗をしていくつもりでいるのかというふうに疑問を私は強く感じます。自転車に乗って運転することも酒気帯び運転になるのだということは皆さんご承知だと思いますけれども、電動キックボードはもう当然にもその通りです。特定小型とはいえ原付きであります。車両運転をする歩行者に比べれば明らかに高速の走行ツールとして存在するわけであって、またぶつかった時の衝撃の度合いというのは自分に対してもそうですけれども、相手の歩行者とか自転車とかあるいは車両にしても、こちらの速度がそれなりにあればそれなりの影響を受けます。衝突の衝撃というのは走行速度が高くなると大きくなります。走行速度が歩行者の歩行速度よりも高くなるということだけでもう事故の結果の大きさということに影響していく要素になるのだということをわきまえてほしいというふうに私は思います。電動キックボードの位置づけといいますか、あるいはこの運転に際する注意事項というか、そういうものをもっともっと広く知らせていかないと現場には混乱が起きるし、また違法走行による事故も増えていくだろうという気がします。現在はこのキックボードの貸し出し事業という形でアプリを使って利用する、そういう、まあ、ある種この閉鎖された関係性の中でこのツールが使われているという状況にありますけれども、今後考えるとどんどんこれが広がっていくということになった場合には、多くの人たちが電動キックボードをよく知らないままに使うということになっていくことが私には非常に懸念されます。警察当局も、もう電動キックボードについてもっともっと周知徹底をするという努力をすべきだというふうに思います。取り締まりをするということが一つの周知方法の方法論としてあるわけですけれども、そういうことだけではなくて日常から電動キックボードというのはこういう乗り方をしなければいけないものだということをもっともっと周知するという、そういう努力が必要なのではないでしょうか。今週はここまでにしましょう。弁護士の高山俊吉です。気分は青信号がストリーミングサービスの Spotify でも聴取できるようになりました。パソコンのほかスマートフォン Spotify アプリでお聞きになれます。ぜひよろしくお願いします。